早速呼んでみましょう。袴田さん。
はい、袴田です。こんにちは。
こんにちは。今日の調布市内のお天気はどうですかね、袴田さん。
非常にいいお天気ですね。日が当たってるところを歩くと結構体もすぐポカポカするような陽気で、ただ少し風が冷たいんですよね。日陰に入りますとちょっと冷え込むかなといった、そんな天気です。最近こう暖かい日もあったり寒い日もあったり、非常に外に出る服とかね、服装、まあそういったの悩まれる方多いと思いますけど、今日はちょっと厚手のものを羽織って出た方がいいかもしれませんね。ね、
風は強そうですもんね。
そうですね。空気も乾燥してますし、で、花粉症の方もそろそろきつい時期かなと思ってますので、フル装備がいいかもしれません。
袴田さんは花粉症ですか？
僕全然平気なんですよ。
じゃあちょっと辛さわからないかもしれないですよね。
は
い、
畑谷さん花粉症でしたっけ？
私はもう完全に花粉症なので今日は来てますね。
ああ、そうですか。はい、もうお大事になさってくださいね。
そうですね。注意が必要な日ですね。はい、さあ、そして今日はショップ魔人さんに伺ってるんですよね。
はい、お邪魔してます。角川ダイエースタジオの中にありますショップ魔人さんです。角川ダイエースタジオ、目の前に大魔人の像があったりして非常にこう迫力あるんですけども、その一角にありますこのショップ魔人さん、映画に関係するグッズですとかね、そういったものがたくさん並べられていて、あと映画のビルボードっていうんですけれどもね、まあ、ポスターがたくさん飾られております。昔の懐かしいものもありますし、今度3月から上映されるエベレスト神々の頂きっていうね、そんな最新の作品のポスターなども展示をされています。やはり畑谷さん先ほどおっしゃってましたけど、映画の街調布、東洋のハリウッドと昔ね言われましたけれども、今も非常に多くのものが市内で息づいている、そんなことを感じるショップ魔人さんです。で、今回はですね、当然もう今平成もね28年になりましたけれども、昔、まあ、この周辺非常に多くの映画に関係する方々が住んでいた旧日活大江村という、そういった場所があったんですね。その当時ここで暮らしていた、そんな方たちが昔の記憶を書き起こしてですね、一冊の本にしたんです。それが旧日活大江村という本で、このショップ魔人さんでも取り扱ってるんですけれども、今日はですね、そんな映画の今昔物語を、伺っていきたいなというふうに思っております。
はい、
今回この書籍を編纂されました旧日活大江村の会の事務局長をお務めであります、宮島正雄さんにお越しいただいてます。宮島さん、こんにちは。
こんにちは、宮島です。
よろしくお願いします。
今はこの、まあ、角川の大江のスタジオありますけれども、この多摩川エリアは結構多くの方が住んでる住宅地になってる部分もありますけど、この昔旧日活大江村があった頃、この辺りはどんな様子だったんですか？
今私たちがあるこの中継をしている場所はですね、大江の撮影所の一部だったんですね。で、この通りの向かい方、そちらの方も撮影所だったんですよ。で、私どもがまだ小さい頃、小学校2年生ぐらいの時ですかね、この辺はよく私どもが遊びに来たとこです。はい、
なるほど。僕もこの旧日活大江村の本を読ませていただいたんですけど、まず京王多摩川の駅、今ちょうど高架の駅ですけれども、ちょうど向かいにあったんですよね。で、京王線も最初は京王多摩川の駅までだった、その頃もご存知ですよね。
はい、知ってます。京王多摩川はですね、今の駅のちょうど目の前、通りを越えた目の前が京王多摩川の駅だったんです。で、今は高架になってますけど、当時は府中街線の崖が5、6メーターぐらいの高さの崖がありますから、京王多摩川の駅に着くには、その崖を降り切ったところが京王多摩川の駅だったんです。そういった場所でした。
まあ、そちらで宮島さんはお過ごしになっていた。この旧日活大江村、一番多い時で映画の関係者どのぐらいの方住んでらっしゃったんですか？
ですね、私とども図面を作りましてね、で、こういうような家があった、こういう家があったといって、その家とか所帯数を大体考えていくと、大体500名ぐらいの住人が住んでいたと。で、まあ、そのうち4分の1ぐらいが撮影所に勤めてたでしょうね。
その一番多かったのはいつ頃の話なんですか？
やはり昭和 28年ぐらいですね。戦後家がなくて、友人知人とか、まあ、撮影所の近くですから、撮影所から200メートルぐらいも離れてないところに大英村っていうのがありましたから、もう撮影所の関係者はみんなそこに住みたいわけですよ。でも何しろ友人知人を頼ってそこに住みました。そういった時代ですね。
宮島さんご本人も、まあ、テレビドラマであったり映画の助監督などもお務めになったと思います。当時のその映画のすごい活況を呈していた時代、僕はちょっとなかなか想像がつかないんですけど、何かこう当時の面白いエピソードなどありますか？
子供の目線から見るとですね、大英村でもそうですし、この近くの通りは俳優さんでも衣装のまんまですね、カツラをつけて歩いてました。それから女優さんでも頭にカツラをかぶって、で子供ながらに あの人は芸者さんだなとか、この人は娘さんの役かなとかですね、そういう衣装のまんまでこの辺をみんな歩いてたもんですね。特に大英村に住んでる人たちはお昼は家で食べたりしますから、俳優さんでもみんなそのまんま帰ってくるんですね。
なるほど、もうまさになんか映画が息づいてる、そんな感じですね。
ですからね、大変賑やかでしたね。子供が見ててもね、飽きない、そういう、村でした。
さあ、そして今、この京王多摩川周辺をご覧になってどうお感じですか？
そうですね、私の小学校時代の京王多摩川から今を比較しますと、これはもう寂しくなりましてね。で、昔はそのもう桜っていうとすごい人だかりで、でも酔っ払ってる人もいっぱいいましたしね、そういう酔っ払いが絡んできたりするわけです。それから昭和24年以降には京王閣が、以前は戦前は遊園地だったんですけど、それがもうなくなって今度は同じ京王閣ですけども競輪場になりました。そして今度は競輪にギャンブルの人たちがいっぱい来ることです。と学校でもって授業を受けてますとね、まあジャンって言うんですけど、最後の一緒に鐘が鳴るんですね、はい、ジャンジャンジャンジャンと、そのみんなね、あ、今日は競輪があるぞとということでね、もう浮き出し立つんですね。で、子供の時になんでそんなに浮き出し立つかというと、大人の人たちがその車検を捨てて、外れ車検を道に捨てていくんです。すると何人か集まって、おい、今日は3号を探そうとかですね、もう3号であればレースは何レースでもいいんですよ。子供たちはそうやってですね、遊び道具がない時代ですから、学校の帰りによく友達とそういった車検を探し求めて遊んだ記憶があります。
まあ、今は非常にこう閑静な住宅が広がってますけど、当時は非常に賑やかだった、そんな印象ですね。で、今回この旧日活大江村という本ですけれども、そういった京王多摩川の昔の様子がいろんな方の視点で描かれていて、まあ、古い話ですと当然もう戦争の前の話もありますし、今言ったような京王閣競輪場が出来上がった頃のお話なんかも、書かれていますので、ぜひ興味のある方はご覧いただければなと思います。で、宮島さん、まあ、非常に今こういう状況ですですけれども、調布といえばやっぱ映画の街っていうところは今後も僕は非常に期待している部分があるんですけど、調布と映画の関わり、今後どのような形になっていったらいいなと思いますか？
これはですね、調布の映画の街、調布に住んでいる方はもちろんですけど、他から来たお客、観光客、そういった方もですね、やはり調布は映画の街なんだなっていう感じるようなものにしていきたいと。で、そのためにはもう街の中でいろんな大道具さんとか小道具さんとかいろんな会社もあるし、で、有名なロケーションで有名な場所もあるわけですから、そういったところにやはり表示をするなり、で、できるならそういったツアーでも組んでですね、はい、で、まあ、3、4時間で、映画の街調布を巡るコースみたいのも作ってやっていけば、もっともっと映画の街調布が賑やかになるんじゃないかなと、そんなことを期待しております。
旧日活大英村の会の事務局長、宮島さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
調布映画の街と言われておりますけれども、今も当然様々な施設残っておりますよね。来年にはまた 駅前にシネマコンプレックス、シネコンができるなんていう話もありますから、ぜひ地元調布で映画の話題たくさん聞こえるといいなと、そんな風に思いました。畑谷さんも最近映画見てます？
私映画館でなかなか見る機会なかったんですけど、最近またちょっと見るようになりましたね。
ぜひですね、調布で働く我々としても、ね、はい、映画盛り上げていければな。
そうですよね。
結構見てますけどね、偏っちゃってるのであんま言いたくないんですけど、
ね、
はい、ダイエーといえばやっぱガメラっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあそのね、ダイエーのスタッフがその後行ったテレビのドラマ、ダイエーのドラマシリーズなんかも非常に人気ありましたけれども、そういったものがどんどんこういった映画関連の施設から生まれる、あるいはその映画のシネマコンプレックスでね、見ることができる、そんな街になっていけばいいかなと思います。はい、今日はですね、旧日活大江村、これを編纂されました旧日活大江村の会の事務局長宮島さんにお話を伺いました。この書物なんですけれども、このショップ魔人さんでもお買い求めいただけますし、調布駅の駅前に新興書店さんという本屋さんありますけど、そちらでもご覧いただけます。ぜひ手に取ってみてください。以上、今週は袴田宗之助がショップ魔人さんから中継でお伝えしました。
はい、袴田さん、ありがとうございました。まあ、いろんなお話を実際にこう見ていらっしゃった方、住んでいらっしゃった方のね、お話がたくさん入っているということで、すごく興味がありましたよね。かつら姿の俳優さんが歩いているっていうふうにお話ありましたが、すごく贅沢な風景ですよね。ちょっと今見てみたいなと思いますね。本当に映画マニアの方、絶対に読まれた方がいいという、今までにちょっとこう、ありそうでなかった一冊なんじゃないかなと思います。で、実際にショップ魔人さんのツイッターの方を見ますと、表紙が載ってるんですけれども、表紙の写真が、この大字なんかが、こうなんとなく時代を感じる、おしゃれでかっこいい文字になっていて、もう大字だけでも読みたいなとワクワクしちゃいますね。こちら、旧日活大江村。こちら魔人さんでも買うことができますし、新興書店さんにも登場しているということで、足を運んでみてください。魔人さん、本当にいろんなグッズがね、魔人クッキーですとか T シャツとかオリジナルグッズもたくさん登場していますから、ぜひ足を運んでみてください。営業時間は平日午前10時から夕方5時までになっています。さあ、そして次回の街角レポートは3月3日木曜日、ナッチのレポートです。こちらもお楽しみに。以上、街角レポートのコーナーでした。